みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は今年の油、今年のうちにと、年の瀬まで痩せるための情熱を失わないあなたにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年のうちにですね。
そうですね、もう今年ついてるものは綺麗に落として新年を迎えていただきたいということで、まあ、今年最後の配信ということで。
綺麗に落とさないといけないんだ。
お年を納めっていうことで。
はい、頑張ります。
ね。で、まあ、いろいろね、皆さんここに来るまでに、
うん、
やれ忘年会だったりとか、やれクリスマスだったりとか、はい、あと新年の準備とか、
はい、
多分いろいろと、ね、立ちはだかるイベントがたくさんあって、
うん、
それをくぐり抜けて今日まで来てらっしゃると思うので。
うん。で、僕は今言われたのほとんどなかったですけどね。
忘年会ないまま。
忘年会ないですね。忘年会してみたい。
してみたい。小学生かお前は。
修学旅行行ってみたいみたいな感じです。
いや、忘年会って俺いつだろう最後っていうぐらいです。
でもまあ今年ね、だいぶ減ってるみたいですよね。
あ、本当ですか。話、
うん、かなりなんかやっぱり少なくなったっていうお話を聞くことが、
うん、
多いですね。
ケーキだから、
うん、っていうのもあるみたいで、あとはなんかやっぱりお付き合いをほどほどにしたいっていう方が割と増えてきていて、それが割と普通に発言をされて認められるらしくて、
はい、
あ、はいはいはいはい、
だから遅い時間から8時ぐらいから始めて10時で解散で、二次会とかもなく終了っていう流れだったりとか、
今ってそんななんですね。
いうところも割と多いみたいですね。もちろんね、うん、すごくずっと盛り上がってるところもあるんでしょうけど。
うんうんうん。
だいぶ減ったって聞きました。
お二人は何回ぐらい忘年会あったの？
永井先生は？
僕でも、僕多分ここ何年か、
うん、
ほぼほぼ確かにしてないです。
いや、いた。仲間がいた。じゃあ
でも特にしたいとも思ってないです
よ。忘年会したいと思わないですか？
僕多分その忘年会からのブランクがそんなにまだ長くないからだと思います。
あ、なるほど。
まだ余韻があるぐらいですか？
うんですね。だからそんなにないのと、あとちょうど年末年始とかってやっぱり次の年に向けての用意が多々あったりするので、
はい、
そこをこなしているうちに、
うん、
もう次の年のカウントダウンみたいな感じになってたりするので、
うん、
なければないと時間が確保できてありがたいみたいな感じがあったり。
ああ、やっぱ、
そっか。でも若干無粋だなと思いますけど。
まあでも中にはそういうふうに思われながらも忘年会に参加されてる方もいらっしゃるんでしょうね。
うん、でもね、半助さんみたいにこう、
うん、
行ってみたいっていう人もね、実際いるわけですから。
うん。
だからそういう意味では多分、哲夫さんが一番忘年会数が多いかもしれないです。
まあ、こんな3人の2人がそうだったらそうなりますよね。
もうだって、ね、二進法みたいな話ですからね、0か1かみたいなとこですから。
もうなんか、0対0で9回裏まで来て、もう押し出しでも1点でさよなら勝ちみたいな感じですよね。
確かに。
はい。8回？
うわぁ、そうなんだ。
8回は多くないですか？やっぱり。
多いですか？ただ、僕、永井先生の話を聞いて思い出したのが、確かに勤め人の時は嫌でした。逃げたかった。
ああ。
うん。でも、今、本当に忘年会したい方とだけ。
はぁ、は
ぁ。
やって8回。
あ、じゃあいいじゃないですか。
うん、だから本当に楽しいですよ。
楽しい8回。
もう楽しい8回。
いいな
ぁ。こっちからやらないんですかって言いたいような方々ばっかりの付き合いだから。
はいはいはい。ああ、そういう忘年会が行きたい。
うわ、楽しいですよ。
いいっすね、うん。
主催すればいいじゃないですか。
うん。
ああ、そっか。
わお。また、
いいのか。
渋谷でお店を、はんすけちゃんの忘年会やろうぜって、もっと前に気がつけばよかったね。ごめんね。
そうか、自分でやればいいんだ忘年会。
そうだよ。
そうですそうです、せっかくだってねたくさん聞いてくださる方が、半助さんはだってこの番組だけじゃなくてたくさんいろんなところで聞いてくださってる方がいらっしゃるわけですから、
うん、きっと人望もあるからいっぱい集まるよ。
そうです
笑っていても見たいみたいに 花束がいっぱい来て、
はい、入れ替え制になったらどうしようと思うぐらい
です、ね、すごいよ、もう花が入りきれないぐらいになってね。
そうなんて逆粛したらいいのか分かんない。
いや僕何も嫌味なんか言ってないよ。
じゃあ来2月ぐらいに忘年会していい
ですか。はい、もう10ヶ月忘れるんか残り。
もう新しい年が始まったら忘れますみたいな。
ハンスケちゃん新年会っていうのもあるんだよ。
そうですね。
うん、あそうだ新年会、そっか2月だったら新年会だよね。
本当にあなたが本当にあなたが忘年会新年会に慣れてないっていうのが今ですごくわかった。
そっか新年会っていうのもあるんだよね。ああそうか、そしたら新年会もやっぱりいろいろ予定詰まってるの。
僕は2つが、うん、忘年会ができなくて新年会に流れる感じ。
ああそのパターンだ。忘年会できなかったから新年会にしようって言えばいいんだ。
言えばいいんだっていうか、別にそれは心の声なんで今音声にしなくても大丈夫です、
うん、大丈夫、まして収録してもポッドキャストで流さなくてもいいと思う。
はい、
そうか、
花粉は上げたままで大丈夫だと思います。
新年会ね、
うん、
うん、いやでも忘年会もしたいから忘年会と新年会、
なんか忘年会っていう響きの方が大人な感じがするよね。なんかね、
なんかね、
なんか大人の社会に在籍してる人っていうイメージなんですよね。
社会から取り残された感じがして寂しいんですよね。
これクリスマス会とか言うとなんかこう子供さんみたいな感じがするもんね。なんかね、
あでもクリスマス会も惹かれるな。
あそっかそうだね、クリスマスケーキがあってね食べれそうだもんね。
そう
プレゼント交換とかもありますしね。
すげえ楽しそう、やりたいですね。
忘年会来年の年の瀬に覚えていたら、
うん、来年までか遠いな。
だからその前に新年会ができますよ。
あそうか新年会ね、ぜひ皆さんお集まりください。楽しい新年会を僕にも経験させてください。
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
恵まれない半助さんに愛の手をお願いします。
お願いします。社会的な存在感っていうのをね、求めてるっていうことで。
はい。よろしくお願いします。
完全に主婦のノリですよね。主婦がパートに参加するみたいな、
はいはいはい。
社会で役に立ってるという実感が欲しいんです。
はい。なんかそんなの聞いたことがあるような気がします。そんな私にも、ぜひ。チャンスをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今週もメールをいただきましたのでメールのご紹介から行かせてもらいます。
はい、
つつきさんからいただきました。こんにちは、再びメールさせていただきます。20歳、来年1月に成人式のつつきですということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。ですね、そうですね、
そうですね、はい。
で、わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。服装を薄着にするという件です。薄着の件、薄着の方が、体が体温を上げようとするということを聞いたことがあったのでそれを実行していましたと。明日からでも体を冷やさない格好にしていきたいと思います。それから体温を上げるために生姜をすりおろすを実行しようと思います。ダンスは冷暖房のないところで練習していますが動きの綺麗さを鏡で見たいので薄着にならざるを得ません。中井先生、哲夫さん、厚着はできませんって。
まあそのダンスの時はそうですよね。確かに。
ですね。
一枚それでも羽織なさい。はい、おいちゃん心配や。
おいちゃん心配になっちゃうね。それから、ダンスの種類が自分でもわかりませんが、創作ダンスをしています。ダンスの全国大会が神戸で毎年開催されてて、YouTube にも入賞作品はアップされていますので、そちらをご覧くださいと。 そこから東海学生ダンス発表会で検索していただくと私自身も参加している作品が出てきます。
おお、
つつきさん見られるんですね。でも誰だか分かんないよね、うん、きっと。最後にムーバレックスの収録が聞いています。また教えてください。それでは失礼します。発表会の打ち上げで太ったのをクリスマスまでに戻そうと頑張りつつ、明日に迫る学科の専攻授業での発表レジュメ作成も頑張ります。ハッピーメリークリスマスということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ムーバレックスの収録が消えているって、
多分あれじゃないですか、あの iPhone とかからで見ていると割と前の回のって、
あ、RSS のあれから消えちゃった、
表示されてないかもしれない。
iTunes ストアのポッドキャストから行くとですよね、はい、全部が遡れないんですよね。
そうですね、
じゃあ僕が今から iTunes ストアの方確認します。
はい、iTunes の方には全部は載せてないです。古いのから削ってしまっているので、最新の何号かだけが載ってる状態になります。
収録時点で、31本、はい、31エピソードが出ておりまして、はい、一番古いのが2011年の5月16日、
はい、なんでしか下がる状態なんですね。
そういうことかな。
これが、まあ、全部載せてしまうと良くないんですよね、確かね。
そうね、
確か、iTunes の規約、あの、なんだっけ、ガイドラインみたいなやつに、最新の何本ぐらいで消しましょうみたいなのが書いてあったと思います。
本当読んだの、そんなの。
あ、読みました。
俺自分の番組、音楽番組、イタリア語で登録してしまって消し方がわかんない。
はい、
規約読まないでイエスイエス押したんだろうね。びっくりしたよ、イタリア語とか誰もそんな喋れるうちにいません。はい、すいません。まだしもね。
すごいねって思う。まあ、バックナンバーとしてホームページの方から見てもらうと、ムーバレックスの回もデータとしては上がったままになってますので、お聞きいただくことができます。はい、
もしかしたらあれですね、ホームページのことを、う
ん、はい、
存じ上げない方もいらっしゃるかもしれないので、
うん、あ、はいですね。この番組は、ポッドキャストステーションスクランブルという、ポッドキャストの番組いくつか配信している中の一つとして、みんなのダイエットの番組を配信しています。はい、アドレスが p-scramble.jp の方で、トップページの方にアクセスしていただけると、左側に各番組のバックナンバーを載せているページへのリンクがありますので、みんなのダイエットのところからリンクを踏んでもらうと、ずらずらっとこれまで配信した番組が載ってますので、ぜひそちらの方からもお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今最新情報で、
はい、
ツイッターで確認したら、
うん、
おそらくつっつきさんと思われる方がムーバレックスのお話をしている回の配信分を発見できたそうです、
うんうん、なんとリアルタイムな、はい、ってことです。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱりあれなんですね、ダンスしてるときはその動きとか確認するのに薄着にならざるを得ないっていう部分と、この薄着の方が体が体温を上げようとするっていうのは僕も聞いたことがあるんですけど、
いやそれは事実なんですけど、
はい、
ただ筋肉量がある程度ある方に限るっていう感じなんですよ、
う
ん、
あ、そういうことなんですね。
筋肉量があればある程度体全体で温めようという働きが大きければ、
うんうん、
やっぱり熱を発しやすいんですけど、筋肉量が少ないと、
うん、
かえって冷えて脂肪がつきやすかったりするので、
ああなるほどね、
うん、あとはやっぱり内臓を冷やすと冬場って体を動かすのも重くなるっていうのもあるので、
うんうん、
で薄着で構わないので、うん、いわゆるインナーをつけましょうっていうお話なんです。例えばのボディウォーマーだったりとか、
はいはい、
っていうものをつけて反転とかは着なくても大丈夫だと思うので、
着ぐるみじゃなくてもいいんですか。
でも着て動いてもらえたら、もしかしたらね、オリエンタルランドさんでお仕事する機会が出てくるかもしれないですからね、うん、
めちゃくちゃ綺麗が目立つかもしれないじゃないですかね。
つ、あの、ね、もしかしたらキャストとしてお仕事ができる可能性もありますからね。うん、ぜひぜひ、だからの、そういったことも、あの、今のうちに、積んでおくのもいいんじゃないかなっていうのと、うん、汗がとにかく出るっていうことはすごい大事だと思うので、
はい。
まあ、いずれにしろ、だから汗が出るコンディションにしておけば、
うん、
あの、動いているときは厚着でも薄着でも、とにかくただ、汗をかいた後に、
うん、
この時期はすごく冷えるので、
うん、
汗の本当だから対処ですよね。しっかり拭き取るとか、
はい、
すぐに温まるとか、シャワーで流すとかっていうのをしていただいて、
うん、
体を冷やさないようにしていただければ、
うん、
ありなんじゃないかなと。で、生姜を実践していただけるっていうことなんで。
そうですね。
あとは、あの、今だとコンビニとかでも、
うんうん、
あの、某岩下さんの新生姜とかがおつまみみたいな形のパッケージで、のど飴が袋で売ってるみたいな感じでおつまみのコーナーに売ってるところもあるじゃないですか。
はい。あります。
あの、ゴンジリ大根的なものと一緒に、あの、個包装になっていて、はい、
うん、
一口サイズの生姜が、
うん、
あの、10個とかそんな感じなんですかね。割そのぐらいの数入って、はい、多分2、300円ぐらいで、
うん、
袋に入って売ってるんですよね。
探してみます。いや、実は僕、
はい、
つつきさんは見つけたみたいなんですけど、僕がいつも行ってる八百屋に行ったら、もう生姜今扱ってなかったんですよ。
は
い、
ち
っちゃい八百屋なんですけど、ちょっと前は確かにいっぱいあったんです。うん、で、買ったりして、すごい綺麗で大きいやつがあったんですが、なんか僕のイメージでいくと旬すぎたのって感じがあるぐらい。
それはあるかもしれないですね。
生姜ってなんか年中置いてないですか？
僕が行ってるとほんとちっちゃいから、逆に旬のものですか、あるのかな。
なんかね、外国から仕入れてきたりっていうので、はい、通年流通してるっていうのはありますけどね。ただやっぱり旬のものが一番栄養価が高いっていうのも事実だったりするので、まああと他のスーパーにはおそらく流通してる可能性もあるっていうところもありますね。
はいはい、そのいわゆる年中あるものが年中あると揃ってるものだったらですね。はい。
うん、
だからまあ生姜はいろいろなところに入手できる可能性があるのと、あとはあのいろいろ調理をするのにちょっと面倒だなと思われる方は、
うん、
その新生姜の個包装みたいなのも、
うん、
まあ、かじって食べたりしながら冬場過ごしていただけるっていうのも一つ手なんじゃないかなと、
うん、なるほど、
思いますね。
あの 岩下さんの新生姜って、
はい、
どんなの、甘酸っぱかったりするの？
多少甘くて酸っぱさが強い。
ビビるな、これもした。
もうあの効果効能じゃなくて、まず味からいったっていう。もう
なんか子供が飴かなんか見て、お母さんの目を下から見ながら、これ、美味しい？甘い？苦くない？って聞いてる感じがして、すごく。
俺、あれ甘酸っぱいやつって好きじゃないんですよ。なお寿司のなんだっけ、ガリ、
ああ、そうですね。ガリもそうです、ね。
あれも生姜ですよね、
は
い。
そうです。まあ言ったら、あとはね、牛丼屋さんとかにある紅生姜とかもそうです。
あれはもう、山盛りかけても大丈夫なんですけど。あの、甘いのダメ
わ、ね、かるから余計腹が立つね、なんかね。ほんと30年前の俺やね。
はい。そんな感じなんですが。まあぜひ、体を温めることがっていうのは、
うん、特に女性においては温めるっていうことすごく大事なので、
うんう
ん、なるべくね、本当にあの冷やさないように絶対していただきたいっていうところですかね。
ね。うん。
もう薄着でも構わないですし、まあできれば厚着の方がいいですけれども、
うん、
とにかく冷やさないっていうことですね。うん、それが末端まで血を巡らせることにもつながりますし、
うん、
僕が今持っているお客さんだと、もう今霜焼けが起きてたりするんですよ、女性の方ですけど。
ほ
う。血の巡りがやっぱり滞ってしまって、
うんうん、はい、
でまあちょっとしばらく体を動かしていったりとかいうことで、
うん、
ちょっとお時間いただいて、
うん
うん、お付き合いさせていただくと、
うん、
一応血が巡っていって次までにだいぶ霜焼けが落ち着いて治っていくっていう流れがあったりするんですけど、うん、
なるほどね。
やっぱりだから血流の問題っていうのがすごく大きいと、
うん、
あと血が流れることによって、いわゆる免疫力っていうのも変わってくるんですね。
そうですね。血が回ってなかったら、それは免疫力落ちますよね。
そうなんです。で、あの、まあ、主にやっぱり免疫を司るのが白血球って言われる血液の成分なので、はい、
うん、
それがちゃんとまんべんなく回ることによって、 うん、体の免疫を全体的に上げられるし、逆に滞ると下げるっていう部分もあるので、
うん、
本当に血を巡らせるっていうことをしっかりするために温めるまたは運動するっていう形で、はい、体に熱を送れると、
うん、
とても体のコンディションもすごく動かしやすかったりっていうのも含めて、
うん、
過ごしやすいんじゃないかなと。特にこれからの時期ね、皆さん初詣とか行かれたりとか、
うん、
いろんなところにお出かけするときってやっぱり冷える機会も多いと思うので、
うんうん、
ちょっと寒さ対策っていう意味でも含めて、
はい、
チョコガをかじりながら厚着をしてボディウォーマー装着で動くっていうこと
そういう人が歩いてたらこの番組のリスナーさんかもしれないですね、
うん、ですね。
ぜひ街にいる民大リスナーを探してみてください、
うん、
で暖かくしていただいてダンス頑張ってくださいね、全国大会いけるといいですね。これ
だからまた何かね大会の成果が出たらね教えていただけると
ぜひねご紹介ください。
待ちしてます。
鈴木さんからいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましては、今年最後の配信になりますので、今年の民大を振り返るということで少しお話をしていきます。
はい。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、今年もう早くも最後の配信となりました、皆さんに応援していただきながら今年もなんとか最後までお届けができました。振り返りますと今年は三が日からお年玉特番ということで3日間ムーバレックス、先ほどもねちょっとお話が出ましたがムーバレックスの、やり方をご紹介した特番3日連続配信から始まりまして、8月には渋谷でイベントをしましてたくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。もう8月まで飛んだ。
途中なんかあったっけ。
1月1、2、3から8月行った。
春何もなかったみたいな。
途中なんかあったっけ。
いいよいいよもう行っちゃえ、うん、
で、
年末になりました。
年末、いやいや、その前に年末、はい、初プール、私的にはようやくプールに行ったのが今年でした。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
番組開始から約1年。
はい。
やっと水着を買い。
水着買いました。
これを買う1、2ヶ月前に、テトさん、いくらやった？いくらやった？どこで買った？
うん。
お前、聞くのが遅えよ。だってね。
あんだけすっごいし、で、心配しつつ、実際払ったの2000円しなかったんですよ。この千何百円のためになんで戦々恐々としてたんだ俺っていうのがありましたけどね、
うん、
買ってしまえばなんてことはなかったという、ことでございますが、プール行きまして楽しい日々を過ごしました。
過去形態おめでとう。おめでとうございました。
おめでとうございます。あとあれですよね、あの初プールっていう意味では、
うん、
初の性別偽装もしてプールに入ったんですよね。
またそこか。
高知署捕まる、リスナーから嘆願書でやっと釈放と
されました。
はい。
びっくりしたけどね、あれはね、もうすっごい恥ずかしかったですけど、未だにその交換してくれてた、受付のお姉さんの冷ややかな笑顔を忘れません。
今日は男で買ったのねっていう形だったんですね。
そんな感じでございます。
プール入るときに女性用で買ってしまったと。
っていうのも今年の出来事でございます。
はい。
で、その後、そこ8月は後半になって、永井先生からの指令をいただくようになりまして。
そうですね。もうクリアすべきミッションをちゃんと半助さんに課して、
うん、
しっかり痩せてもらおうっていうことで。
うん。
もうバーニャカウダでなんだの言ってね、調子に乗って。
うん。
シレモンだったっけ、なんかバカ見したりとかね。ジュースがいいって言ったらジュースを2リットル飲んだとか。ちょっと待てと。ここら辺でちょっとぐらいいいやろう言うたら、ハンスケがビビるビビる。
ビビってましたね、俺ね。
はい。
いや、指令もらう まさか指令が出てくるとは思ってもいなかったので、ちょっとびっくりしましたが、びっくりしたのは最後の指令ですよね。毎日なんか甘いもの食えと。
でもそれすごいノリノリでやってくれたじゃないですか。
うん。だけどね、毎日ってやっぱり大変だなっていうのが。
へえ、本当。
うん。あの、なんかやったーとか思ったんですけど、いや別にそんなに嬉しくないんだ俺と思いましたね。最初は嬉しかったですけど、で終わったらなんか食べたくなるんですよね。
もうあのしろって言われたことから逃げたくなるけど、しなくていいことはしたくなるっていう感じですか。
なんですかね、もう後半の最後の 3日だか4日か、何しようかすごい悩みながら買ったりとかしてたんですけど、
別に毎日同じもの食べてもらってもよかったんですけどね。
あ、そっか。
別にそこのを売りにする番組じゃないからね。
はい、あの毎回違う甘いものを食べてその分痩せてくださいではなかったんですけど、アンスケさんが多分同じものを食べるのは嫌だって思ったんでしょうね。
そうですね、そこ気づかなかった。全部違うもの食べましたね。
そう、あの同じものじゃ嫌なんだなと思いながら、
うん、
一応ハンスケさんがツイッターで今日のアマって書いて、
はい、
写真をアップするっていうのをこう、ね、うん、皆さんもご覧いただきながら、
うん、
あの皆さんもそれに対してね割と一喜一憂してくださって、
うん、
美味しそうっていう感想だったりとか、うん、まあ、すごいのはでも皆さん温かいので、
うん、
ハンスケさんこんなの食べちゃ痩せないじゃないですかみたいな形のお話はほぼ上がらなかったっていう、
ですね。逆にいくつかこうこれも美味しいですよって紹介してくださった方もいたりして、
温かいですね皆さん。
終わった後にまた食べちゃったとかね、そんなのがありましたけど、あの2週間不思議とね、なんか、食べろと言われてるんだけどいいのかこれ食べてみたいな感じで、でもまああっという間に過ぎちゃいましたけどね、食べるだけ食べたし
ね。だからその後しばらくお菓子とかそういったものとかの食欲が少し落ち着くのかなと思ったら、意外と落ち着きはしなかったっていうのがね、
うん、そうなんですよ。もういいや甘いのとか思ってたんですけど、あ、そうだ、登山行ったんですよねその後で、その時に甘いものを食べながらじゃないとダメですよって言われたんで、はい、いやもう甘いのいいんだけどなと思いながら買って食べたらすっごい美味しかったんですよ、山登ってる最中食べたら。
そうね、そうね、
なんか体にね染み込んでくる感じがするんですよ。うわうまっとか思って食べてたら、甘いもの食べたい病が復活してました。その後なんか、あ、これか、いや我慢しようとかいうのが未だに続いてます。
小学校3年生の遠足の感想みたいな
ね。すごいですよね、今年の2月から7月までは何やったんでいうぐらい熱のこもった、
うん、
この間2週間ですか。
うん、そうですね。
ね、一言で2月から7月すっ飛ばされたのにね、この2週間は濃かったね。
濃かったですね。
うん。
まあ、ね、プール好きになったっていうのもありますしね。
プールは、ほんとね、なんでもっと早く行かなかったんだろうと思いました。
みんなが思ったわ。
確かに。
もう今行きたくて行きたくてしょうがないんですけどね。でもやっぱりね、なかなか行けないですね。
え、それは何か理由が？
その時間がやっぱりどうしても移動する時間と、やっぱりそのプールに入ってる時間と帰ってくる時間って考えると、ああその時間ないからとりあえず歩こうとかっていうので、ウォーキングになるとかっていうケースがここのとこ続いちゃってので、プールに行けてないんで行きたいんですよ。
お、
でもなんかすごい今の一言ものすごい進歩しましたね。一番大きい成長かもしれないですね、プールに行けないけど動こうっていう発想は。
ああ今週あ先週もう動くよって言ったじゃないですか。
はい。
でしたら収録終わった途端に調子悪くなって、
そうですね、すぐ風邪ひいてましたよね。
言った途端に風邪だよとか思ってちょっと出だしこけちゃったんですけど、いやでも動かなきゃと思ってプールは一回は行こうと思ってたんですけど、プールちょっとなかなかタイミングがつかめず、歩こうと思って歩いたりしました。
ね、だからあの動くっていうことに対して、うん、あの今日プール行けなかったからいいやじゃなくて、プールに行けない分歩こうっていう形で、
うん、
動くっていうことはするっていう考え方に至ったっていうのは、すごく成長なのかなと、2011年における。
成長したんだ、俺。さあ
と思います。
6年生ぐらいになった？
まあ、4年生ぐらいだと思いますけど。
それでも4年生か。
6年生だとあの、もうちょっと工夫が入るじゃないですか。なんかちょっと短い時間でも、一回はプールに行っといた方がいいから行こう、みたいな感じだったりとか。
このパターンで行けないんだったら次はどうしようとかね。
ああ、そうね。
うん、だからそこまで考えると、こう、高学年っていう。
になれるんだ。
感じはしますよね。
うん、
来年、6年生になれるように、頑張ります。
そうすると、ハンスケさんがあの、精神的に成人するのと、
うん。
うん、
赤いちゃんちゃんこを着るのとどっちが早いかみたいな話になってくるんですけど、大丈夫ですか、あの痩せるとか痩せないとかいう話じゃなくなる前に、
うん、
心の成人式を迎えるっていうのが一番望ましいなと思うんですが、
そうか、もうつつきさんは来年成人式なのにね、
うん、
いいですよ、半助さんも成人式が1回過ぎてるじゃないですか。
2回目も過ぎたんでしょ、あなた。
2回目過ぎました、もうとっくに、
うん、
なんだと心の成人をこのままのペースでいくと年一で年を重ねてってるじゃないですか。
うんうん、間に合わないかな、ちゃんちゃんこまでには間に合うでしょ。
間に合わせたいなと思うんです、うん、っていうかあのできればすごいあの何足飛びかで成長していてもらえるとすごい嬉しいなっていう。
今4年生だから来年6年生になればいいんでしょ。
編入とかがすごい嬉しいです、あの来年例えば中学2年生ぐらいまで編入していくとか。
ああかも、そうですね。じゃあ来年プール週2回ぐらい行けたら中学2年生ぐらい。でも2回はやっぱ厳しいな。
いやあの大丈夫ですよ、プールがあの学年の基準ではないですから。
そうですか。
そうですか。例えばな、食べることを今日はちょっと食べ過ぎちゃったから甘いものは控えようとか思うっていうことを自分の気持ちで決められていくっていうことですよね。
自分の気持ちでね、仕入れじゃなくてね。
なんかあの、見たものを、あの、甘酸っぱいから食べられないとかじゃない感じだと思う。体に必要だと思って食べれるかみたいなところで、判断していくっていう感じですかね。
うん、ね。
すごいな、伸びしろがいっぱいあって。
そうなんですか。
全部やったらすごいんじゃないの、半助さん。
そうですね。
うん。
そっか。全部できたらすごいね。
体中に資源が埋まってるような感じだよね。なんか、天然資源がこう埋まってて。ここ掘ったら石油が、ここ掘ったら天然ガスが、みたいな。掘りさえすれば。
掘ればいいのに、なんで掘らないみたいなところでイライラするんですね。
もうイライラもちょっと通り越して、暖か生温かいので。
そんな感じまで来てるんだ。
うん。
掘り起こします。
いやもう皆さんがそれでさらに応援してくださって。
そうですね。そのミッションの時にはたくさんの方から応援いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今この体があるのは皆さんのおかげです。
まあでも本当にまさにその通りですよね。
うん。大変
だってあの、半助さんよりも頑張っている人は半助さんを励ますっていう。
そうなんですよね。あれがね、辛いんですよ。頑張ってますねって、ね、毎日何十キロも歩いてる人から言われたら、ちょっとね、いいんだろうか僕みたいな感じがする時が多々あった一年でございます。
あ、本当？
うん。
と思ってたんだ。
うん。
そうなんだ。
うん。
うん。
ちょっとだけね。
ちょっとなのか。はい。
うん。いや、ありがたい気持ちはたくさんありましたけど。
はい。
はい。まあ、そんな感じでやってこれたのも皆さんのおかげでございます。大変感謝しております。来年もぜひ、楽しんでいただけるよう頑張っていきますので。
違うよ。応援してくださいよ、どうせ。
うん。そうです。あの、僕が追いついていくのを待っていてくださいかと思って。
私が楽しませてあげますよってなんで上から目線やねんそこまで。
いや楽しんでもらえるように頑張んなきゃっていうのはありますよ。なるほど。
ハンスケさんが一生懸命動くと多分あの楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので。
そうなんですかね。
うん。なんかあんたがまた後ろの人を気にしてから、
うん、
線でいいけどもとにかく前見て一生懸命走んなさいって言いたくなるよね。
いやいや、そこがいいんじゃないですか。哲夫さん頑張る役で。
いや、俺頑張ってはないよ。
え、そうなの？
頑張れてはないですよ。
はい、でも、すごい動いてるじゃないですか。
ん？
いや、それはあの、半助さんの基準で見たときにっていう感じになってきます。
うんうんうん。あ、そうか、哲夫さんのああいうやり方をすればっていうのは哲夫さんが頑張っていただいて、
はい、
で、ああ半助のああいうことしちゃいけないんだなっていうふうに参考にしていただくのが私の役目と認識しているんですが、
お
違うの、
お
いや、あの半助さんが痩せたから自分も頑張ろうと思ってもらえるのが半助さんに、うん、あのになってもらいたい感じではあるんですけどね、2012年。
あ、そうですかね。
半助さんも痩せてるから自分も頑張らなくちゃっていうことで勇気をもらえる方もね、やっぱりたくさんいるっていうことで年間通じて、ね、
僕そんな重大な任務を背負ってるんですか。
そうですよ。
そうでしょう。
そうなんですか。
あなたがメインパーソナリティでしょ。
え、
じゃねえよえ、じゃねえよ。
え、みんなそう思ってるの。
あなたの番組でしょこれ、言い出しっぺから。
だってもともと半助さんが痩せるためですからね。
そうでしょう。
あ、そうだ。
うん。
そう。
でしょ？
うん。
だよね。
うん。
うん。
あ、うん、いやいや、あの、言い出しっぺは私です。で、この番組をしようと思ったのは、痩せたいなと思ったから始めました。でもメインパーソナリティだとあんまり思ってたことがありませんでした。
そう。それで番組始まるときいつもどうしましょうかみたいな、お前考えてねえんかみたいな思ってたけど、そうだったんだ。
うん、なんかみんなの番組でしょ。でもメインパーソナリティって中井先生でしょやっぱり。よろしくお願いします。
っていうかあのまあそのうちの一人みたいな感じではありますけどね。
アシスタントじゃない、なんていうのこういうの。アシスタントの、まあ、いいや、はい、みんなの番組ですでみんなのダイエットだもん。だって
そうです、そうです、そうですよ。
100人いれば100通りですから、そのうちのまあ1ぐらいですよ。私は100分の1ぐらいですよ、
はい、ね、だから半助さんを見て、あ、自分でも痩せれるんだと思う方が、
うん、
本当にね、また2012年も、
うん、
たくさんいてくださったりとか、
うん、小学4年生でも痩せられると思えばみんな頑張れるんだ。
そうです。あとはだから半助さんを目標にしていたんだけれども、
うん、
なんか今すごい追い抜いちゃいましたみたいな形だったりとか。
ああ、それはいいっすね。
いいっすねではないですよ。半助様の並走をしてほしいなと思うので。
お前も走れと。
っていうかね、あのこう一進一退の攻防を繰り返しながら、うん、なんか一緒に。頑張って痩せていきましょうみたいなところはとてもありがたいじゃないですか。
いや、そこをだから哲夫さんがやってくれるかななんて思ってた。
哲夫さんはのちゃんと自分のやることを普通にやってくださってるっていうところなので、
うん、
あとはあの別にあのそう役割分担とかはない
です
からね。あのね、この番組で2011年生まれた流行語の一つとして相反性ダイエットっていうのはありましたけど、うん、
はい、
別に当番とかないですからね。
で、俺がさ、
うん、
最初さ、さっきのあの、半助さんの資源の反対でさ、
うん、
俺はさ、体柔らかいとかさ、こう、
あ、はいはいはい。
中井先生から言われると、
ね、
お、よかったんだと思ったけど、考えたら伸びしろねえじゃんみたいなさ、だったじゃないですか。
そうですね。
もう、うん、もう、かなり最初の方から、もしかして俺逆に損なんじゃねえみたいな感じでさ、
うんうんうん、
でしかも反応出るの遅いでしょ、動き出してからさ。
あ、そうですね。
だから俺に頑張る役はダメなんだって。
でもすげえ頑張ってる、ジグザグしてる
じゃん。長井先生のキャリアの足グイグイ引っ張ってるじゃん、二人で一人は動かんわ、一人は、うん、ダイエットに向いてないわみたいなさ反応遅いわみたいな。
でもそう、確かに最初そういう話でしたよね。体は柔らかくて、そのもう、いいはずなのに、みたいな感じでしたもんね。
長井先生が3週間で出る、3週間で出るって3週間で出なかった俺だよ、去年の。ほんと笑えないんだから。去年の9月に、はい、初めてね、長井先生にお会いした時に、あの、
そうですね、
最初のムーバレックスの一番のところで、
うんうん、
ちょっと半助さんより比較的にいけたっていう時は、
うんうん、
まあ、嬉しかった。ね、向いてるということで。
うん、
嬉しかったけど、他さ、聞くこと全部、もうすでに当てはまってる状態でさ、
うんうんうん、
え、もう余地ないじゃん、みたいな。動くだけ？動いても反応出るの遅いのに？みたいな。
ですね。あの、ムーバレックスの一番を一緒にやった時は、僕全然、今、未だに硬いですけど、全然違いましたもんね。
ねえ。
うん。
だから、あなたが、あの、エリートなんだから、才能はあるんだから。
もうエリートなの？
そういう単語にはものすごい敏感に、
うん、
反応しますね。
エリートだったんだ。やるじゃん、俺。
いや、っていうか、あの、一年続いたっていう、まあ一年以上ですけど、
はい、
続いてるっていうことは実はあのものすごいことだと思ってるんですよ。
ああ、でもね、確かにそれは本当に、まあさっきも皆さんにも感謝しましたけど、真ん中先生、哲夫さんとこう一緒にやらせていただいてるからやってるけど、これ番組やってなかったらやってなくなってるな、絶対俺。ってよく思います。
っていうのはね、とてもあると思うので、
うん、
続いてるっていうことがまず、とても素晴らしいのと、
ですね、
あと本当になんかの、その続いてるっていう様子を、
うん、
皆さんにお伝えしていることで、はい、多分あの、皆さんの中でも、あ、じゃあやろうと思ってくださってる方もいらっしゃると思うので、
うんうん、
やっぱりだから続けてるっていうことが一番大きいなと思うので、
うん。
うん、諦めないのはやっぱ大事ですよね。
諦めないんだ。
諦めないこと、あとはまあダイエットで一番実は大事なのは、
はい、
あのモチベーションですから本当に、
うん、
やっぱりあのその痩せようっていう思える高い気持ちっていうのを、
うん、
どうしてもくじけることが多いので、
はい、
それを持ち続けられる機会がある人とか、
うん、
あのそれを提案できる人っていうのが実はダイエットを提案する上でとても大切な素養だっていう話は本当によくあるんですね。
はい、
はい。
だからあの本当に半助さんが実はあのそうやって動き続けているっていうことで1年動いたっていうことでもモチベーションもらえてる方もいらっしゃるかもしれないですし、本当に哲夫さんが動いてるのを見て、あの哲夫さん頑張ってますねってツイートが入ったりとかするのもあって、多分そういった意味で皆さんにとってすごくいいモチベーションを提供させてもらえてたんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。
そうだといいんですけどね。
ね、でもすごく動いてる方からもうレベル低いのこいつらみたいなね思って帰ってこうモチベーション下げてないことを祈るしかないよね。
うんですね。なんかこう皆さんにそういったお役に立てることがあればいいんですが、まあ続けて頑張りますので、何か笑ってモチベーションにつなげてもらえれば幸いでございます。
はいはい、
あのだから来年は当番制じゃなくて、あの全員で一気に痩せるっていうことで、
うん、
聞いてくださってる方も含めて、
当番制。中井先生相当我慢してるんだよお前。組んでやれよ。当番制好きだったんだけどな。
あのまあ面白いは面白いんですけどね。
一年振り返って全然締まりってねえじゃないかお前。甘いところ甘いもののところでえらい時間食って。
そうでしたね。はい、ということで。こんな私たちでございますが、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、今週の成果発表です。
今年最後です。
最後の成果成果って思っちゃった。失礼しました。
短縮しすぎや。
成果物、今週は私の方からいきたいと思います。
またかよ。
先週ご紹介した数字が
ちょっと待ってください。声がもうニヤニヤしてますけど。
待って、運動とかは？
あ、運動、今週はウォーキングが4回。
おぉ。
行きました。
おぉ、
頑張りました。宣言通り。
え、しかも、ちょっと、調子悪くなったのに4回も行ったと。
はい。
しかも6日間なんですよね、今回はね。
そうですね。収録サイクル上ちょっと短かったんですが、4回時間を取りました。で、ムーバレックスもやりました。ムーバレックスが3回。毎日できませんでした。
おお、毎日できないことを残念があって。
うん。
2回以上動いたことを、
うん。
人に聞かれなくても威張らなくなった。
うん。
前2回やったらもうすっごい威張ってましたよね。
いや、でもね、先週は毎日何かして、威張ってやろうと思ってたのができなかったので、ちょっとショックなんです。
これは成長でしょうか？
成長なのかもよくわかんないけど。
なんですかね。
4回。で、今回ちょっとおかしいのが、7キロぐらい歩いた日があるんです。
おお。
その時に今まで痛くなったことがなかったお尻が痛くなったんですよ。
お尻？
うん。お尻の動かすとお尻にエクボできるとこってあるじゃないですか。なんて言ったらいいの？
はい、はい、はい。
そのあたりがなんか筋肉痛っぽいんですよ。で、今まで歩いたりとかしてここが痛くなったことなかったんだけど、でも歩いた時はすごくね、なんか調子が良かったんですよ。で、後半すごく姿勢が良くなってるのが自分で気づいて、この姿勢いい方が歩くの楽とか思いながら行って歩いてたんですけど、
うん、
帰ってきたらお尻が痛くて、あれっていうのがあるんですけど、このお尻が痛くなることってあるんですか？
ありますよ。っていうか、お尻に蜂がいたとかいうことではないですよね。
画鋲が刺さってたとか。
そういう痛みじゃなくて、筋肉痛みたいな。
それとても正しいですよ。
そうなんですか？
前も言った通り、体を前に運ぶときって、
うん、
体の後ろ側の筋肉をたくさん使うわけなんですね。
ああ、はいはい。
だからお尻の筋肉も移動するときには実は使うんですね。背中の筋肉も使いますから。だからそういう意味でそう、はい、お尻がちゃんと使えてるようになったことによって、
うん、
姿勢も伸びたっていうことなんで、ハンスケさんにとっては多分5キロぐらいまでがアップなんだろうなっていうのが分かりましたよね。そこからが本番なんだっていう。
嘘。5キロ以上歩かないとダメなの？5キロアップなんだった。
多分体が調子よく動かせるコンディションになるんだろうと思います。
ああ、でも確かに後半がね、すごい歩いてて気持ちよかったんですよ。あ、今までにない感じっていう。
温まったっていうことですね。温まって正しく、やっぱり体の機能が正しい姿勢で使えるようになったっていうことだと思うので、
うん、
これからは5キロ以上動くことをおすすめです。スロースターターっていうことですね。やっぱりそこも眠ってたっていう感じです、ね。
そうなんだ。
でもいいことですよ、とても。
で、これがだんだん短くなるってことですよね。
そうです、そうです。
5キロが3キロになり、2キロになり。
あ、になるんですかね。
なっていきます、なっていきます。
てか、多分、ハンスケさんすごい、最初にお尻が痛いって聞いたとき、俺姿勢が悪いんじゃないのって言おうと思ったぐらい、うん、ハンスケさん姿勢が悪いですから。
あ、悪いです、確かに。はい。
多分、歩いて、
うん、
0キロから5キロまでの間で、だんだんなんかこう、人類の進化みたいな、類人猿から北京原人になってみたいな、あんな感じになっていって、5キロぐらいで、脱皮するんじゃないの、うん、もうちょっと。もう1キロぐらいったら、バリバリって言って、姿勢のいい、こう、つるっとしたピュアな半助さんが、出てくるんじゃないの？
それ、俺も自分でも見てみたいわ、そんな。はい、まあそんなんで、ちょっと今週は、初体験、お尻が痛くなりました。
ということで。その成果がっていうことですよね。
はい。先週ご紹介した体重が 74.3 キロでした。今週の体重、じゃん、 73.8、
0.5 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。なんで笑うの？
いや、
嬉しくて、
頑張ったな俺って、
うん、なんかすごい声がもうすでに発表の時点でニヤニヤしてる。
うん、
体重もです。 先週ご紹介した数字が 18.1% でした。今週の体脂肪 17.8。
おじゃん、マイナス 0.3% です。
おめでとうございます。
ダメだね、なんか
もう嬉しくてもう正しく言えませんもうにやけてしょうがない。
そうですね、あのふわふわしてるんで、あのびっちり言っていきましょうね。数字大事ですからね、うん、
はい、
う
ん、はい、ベストです。
あ、くしばれ半助誰が咳しろ言うた
先週ご紹介したウエストが 88.5 センチでした。今週のウエストじゃん、 88.3 センチ
0.2 センチのマイナスです。
おめでとうございます。パーフェクト、
パーフェクト、
ありがとうございます。
あ、ちゃんとね、1年の最後パーフェクトで締めるっていう。
そうなんですよ、これがやり、その毎日歩いてこれのスーパーフェクトを久々に出して終わりたいなと思って、歩けなくてちょっとどうしよう大丈夫かなと思ってたんですけど、なんとかパーフェクト。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
動くとやっぱり落ちるっていうことですね。
はい、
そうですね。でそれがすぐ成果が出るからいいよね。
うん、
本当にいいと思いますよ。反応早いもんね、半助さんは。
確かにね、本当に反映されますもんね。だから2012年の目標はお尻を痛くするですよね、こうなってくる。
早く脱皮するみたいなね。
脱皮、脱皮まで2012年度のうちに脱皮して新しい半助が出てくるのを、
なんかつるっとした汚れてない半助が出てくるのを祈りたいですよね
また出てきたのも汚かったりして、
ね、
なんかくすんだのが出てきたら嫌だね。つるっとしたので出てきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは鉄一郎です、よろしくお願いします。
お願いします。
待ってました、優等生。
ついやみやが
ってなんでなんでなんでなんで、
本当にね、なんか成果を出るの遅いし、
うん、
はい、劣等生です。
大丈夫、大丈夫ですよ、もう優等生で合格ですから。
嫌味にしか聞こえないんですけどちょっと自分がパーフェクトだし、
そうだ、今日は威張れるんだった。
はい、運動です、
はい、
ウォーキングです。1、2、サボりが1回だけで、4、5回、
おお、
優等生じゃん、すげえ。
特に今週の月火すごく寒かったです、こちら。
うん、
あ、違う、土日月ぐらいが寒かったのか、
うん、
もう雪が降るより寒いよねと、
うん、
こちらの八百屋さんの大将も定食屋の大将も言ってはりました、
うん、
その中頑張りました、
素晴らしい、
それは褒めて
合格、
ありがとうございます。もうコースの中で川沿いがあるんです、
うん、はいはい、
本当になんかウォーキングコースみたいに、こう川沿いの、
うん、
なんか僕のイメージでいくと3年 B 組金八先生みたいなところ、
あ、
はい、
ある
川があって、
うんうん、
沿いになんかこうちょっと細い舗装された道路があって、
うん、
多分ウォーキングコースみたいになって500メートル1キロとかそういうのがラインが引いてあるんです、
はいはい、
そこがもう寒くてちょっと絶対死にそうと思って一本手前で行ったりしたこともありましたが、
そうね、
はい、頑張りました。そこは頑張ったかな。
うん、
ムーバレックスは毎日やりました、
うん、
アキレス足首太もも伸ばしは毎日1回はやったんですが、2回はできなかった、2回できたのが2日間だけ、あと1日1回しかできませんでした、うんうん、ラスボス退治は5回、
すげえ、
うん、それだけ、
すごい、合格、合格が欲しかったんですね。
いやいや、いや、あなたの合格はなんか、
うん、いらない、
なんかなんかという6日間でした。
はい、
それでは発表です。
はい、
体重、先週ご紹介したのが 68.3 でした、はい、今週はじゃん 68.1。
おお、
0.2 キロのマイナスです。おめでとうございます。
誤差でもイエーです。
イエース。
そしたら体脂肪です。
はい。
前回の 22.1% が今週は、じゃん、 22.1。
変わらないなら増やせ。
ごめんなさい。面白くないことやってしまいました。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
面白くないですね。最後、ウエストです。
はい。
前回ご紹介したのが 81.8 でした。
はい。
今週は、じゃん 81.3!
おぉ、うん、
!0.5 センチのサイズダウンです。おめでとうございます。
あんまり減ってないじゃん。ただ勢いよく言っただけなんだけど、最後の締めだけだったから。
いや、だって俺 0.2 だもん。
あそっか。
そうだよ。
そうなんです。喜び方は2センチぐらいの幅だったんですけど、実質の数字は10分の1ぐらいだったっていうことですね。
そうなんだよ。
あ、そっか。
勢いでごまかされたっていう。
人はいかに客観的じゃなくて、こう、言い方とかで言いくるめられるかがわかるね。
そうなんです。そうなんですよ。まあでも、はい、誤差でも家ですから。
誤差でも家ですからね、それはね。
おめでとう
ございます。はい。ということでいくと、2勝1分けぐらい？
うん。まあでも、ゼロだったらありでしょ。まあ、パーフェクトっていいんじゃないですか。
うわ、ハンスケから情けをかけられた。
合格でいいですよ。
まあ、美しく締めたということで。
はい。二人、パーフェクトでございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。誤差でも家です。
うん、本当にでもこのね、数字としてもしかしたら小さい数字かもしれないですけど、これがでも1年積み重なっていくと、やっぱりどのぐらいの変化が出るかっていうところが、1年続けてきた、ね、意味を大きく測るところだろうと思うので、1年のトータルっていうのを皆さんも知りたいんじゃないかなと。
はい。まあ今年最後の配信でございますので、今週はもう一つ、成果発表後。いきます。
おう。
2011年、成果発表です。よっ。
年間ベスト10みたいなもんですね。
です。2011年度の私たちの成果を発表します。今年、成果発表の第1弾が1月4日に発表させてもらいました。1月4日の私の体重が 78.2 キロでした。
ということは、
じゃん、マイナス 4.4。
お
めでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪です。1月4日に発表しました体脂肪が 20.3% でしたので、じゃん、マイナス 2.5% です。
おめでとうございます。
ウエストです。これちょっと自分でもびっくりだったんですが、1月4日に発表した私のウエスト96センチでしたので、マイナス 7.7 センチです。
おめでとうございます。年間通してパーフェクト、素晴らしい。
ありがとうございます。
1年通すと下がり幅って大きいですね。
びっくりしました。これ1月4日の数字いくつだったっけって見た時に、うわ、こんなだったんだっていうのはちょっとびっくりでしたね。頑張った俺。
もうちょっと待って、永井先生から褒めてもらえよ。
もっと褒めてもらった方が良かったんだね。っ
ていうか自画自賛が早かったですね。個人的にはでももう少し落とせたなと思っていたので。
うわ、ほらこんな話になってくるやん。言ってもらえば褒めてもらえたところ。
でもね、1年通してっていうのはありますけど、
はい、
ウエストがこれだけ落ちたりとかって、やっぱりね、男性でもとても嬉しいですし、健康的にもとても良いことですしね。
うん。
だって、ハンスケさん体脂肪が一応標準に入ったんですもんね。今日時点で。
あ、素晴らしい。
標準に入って一応1年が綺麗に終わるという、こう、うん、ね、あの、らしからぬ終わり方ではあります
が。らしからぬ。
こんなに美しいのかと。
はい。なんか綺麗にまとまっている感じではありますけどね、とても、やっぱりなんだかんだ言いながらも、
うん、
やった分っていうのが反映されてよかったなっていう。
頑張りました。てかまあこれもね、ミッションがあって体脂肪が急に落とせたっていうのもありますし、皆さんが応援してくださったからそれもできたと。
そこ大きいですよね。
本当に感謝してます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは鉄内郎です。
はい。
その1月4日時点、今年の最初の体重が 65.0 ですので、じゃん、プラス 3.1。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
あれあれ増えてるぞ俺。あれ、
まあまだ体重ですもんね。
うん、
あ、うんうん、体脂肪です。
はい。
1月4日の時点では20.5% でした。
はい。
今日が 22.1% なので、じゃん、プラス 1.6% です。
お疲れ様です。
あれあれ。
お疲れ様です。
あれ、え、プラス 1.6%、 え、うん、実量にすると 1.8 キロの増量になっております。あれ
わ、あれ
あれ、順番逆のが良かったんじゃねえか。めっちゃめっちゃ最後の最後で俺台無しにしてる番組を。怖いんですけれども、ウエストです。
はい。
1月4日の時点ではウエストは 89.2 センチですので、
うん、
じゃん、マイナス 7.9 キロ。ちゃう、9キロちゃう、9センチ。
おめでとうございます。
おめでとうございますって、これも
ちょっと最後一言いいですか。
はい。
よかった。もう長井先生の顔に泥塗りまくるとこやったやん。
いや、でもね、幅としてはっていうか、あの、これはこれである意味すごいなと思ったんですけど、うんうん、あの、本当にあの、哲夫さんがね、ずっと言われているように、
はい、
お腹の周りを落としたいっていう話はずっとあったじゃないですか。
はい、僕はウエストだけ落ちれば、ね、半助のように体重にこだわったりは僕はしません。うん、泳ぎが上手くなりたくもありません。
うん、
ただウエストさえ痩せればいいんです。
うん、
痩せて見えればいいんです、
うん、
そしてそれがあの本当に
でも体重増えんでもいいですよね。
でもあのすごくないですか、あの体重としては増えているにしても、
はい、
普通体重増えたらウエストってやっぱり比例しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
体重が3キロ増えたことに対してウエストがほぼ8センチ減るって、
うんうん、
ものすごいですよね。
すごい。
だとあのあれなんです、あの哲夫さんが今ユーストリームで、
はい、
うん、配信されてるあのパワフルビンゴっていう番組をやってらっしゃるの、
はい、
うん、僕あの結構見られる機会が多くてすごい面白くて毎回見させてもらってるんですけど、
ありがとうございます。お気遣いすみません、はい、
いえいえ、その時にあのチャットで必ず、
うん、
哲夫さん痩せたとか、哲夫さん痩せて見えるっていう、
うんうん、
あのこの番組に参加してることを存じ上げない方でも、
うん、
細く見えるっていうチャットがポンポンって入ってきたりするんですね、毎週。
ありがとうございます。
だからやっぱりあのかなりそういう意味では見た目っていうのがすごく変化した1年だったんだなっていうのはこれを見るとすごく明らかですよね。
うん、
体重増えてすみません、
ね、でも忘年会8回あって、
はい、
ウエスト8センチ減ってるんですよね、よくよく考えると。
まだ2回終わってないけど、
うん、
だからそれはそれで実はものすごい成果っていうか、ウエスト8センチ1年で落として1年間で8センチ減ったっていう事実は、
はい、
これはすごいですよね。
ハンスケも鉄夫も8センチ近くいったっていうのは、
うん、
まあなんとか締めとしてはいい？
いや、とてもとても、あの実はあの一番難しいって言われるのが、
はい、
その自分が落としたいと思っている部分の部分痩せなんですね。
はあ、は
あ、はいはい
はい。
なかなか本当にあの痩せるっていうこと自体が割とできても、
はい、
ここを落としたいと思う場所を落とすって実はすごく難しいって言われてまして、
うん、お、難しいどころかもそれはないと思えっていうの
を
見たことありますが、
はい、
ですよね。
それ、はい、そうなんです。だから本当に気になる場所っていうのが、
はい、
痩せたいこととイコールで減っていくっていうのは実はすごく難しいことなんですけど、
うん、
それが実現できているっていうのは、
うん、
実はあのかなりすごいことですからね。
え、 か、まさに永井先生のおかげでしょう。
でもね、本当に哲夫さんがやってくださったことの成果がちゃんと出るっていう、本当に動いた分が体にやっぱり反映されるっていうのが、
はい、
一つ形としてできてきたっていうのと、
はい、
あとは少しでもね、この前から哲夫さんにやっていただいてる、
はい、
ラスボス退治が、
はい、
少し威力を発揮してきてるのかなっていうところも含めて、
お、
うん、
ね、まだ皆様にはお伝えしていない、
うん、
哲夫の最後のボス、
ボス、
ロープレイでドラクエで最後のラスボスが出てきたかのようにね、
うん、
哲夫のウエストを落とす秘伝を永井先生から習っております。
その秘伝があってこのマイナスの 7.9 センチなのかな。
これが半助と 0.2 センチの差なのかな。
かな。僕はできてません、それは。
でもほぼ一緒じゃんっていうのがちょっと若干悔しい気がしますが、でも俺は半助さんみたいにパーフェクトに抑えられてないから、最後だけなんとか帳尻だけ合わせたみたいな滑り込みセーフみたいな感がありますが、
そ
のラスボス退治をリスナー様にお聞かせするチャンスは、
聞かせちゃうの。
いや別にみんな合わせていいんじゃん。
あとそれを半助さんが言うっていう、ツッコミは多分絶対入ったと思うんですけど、
お前が言うかみたいなね。はい、結構ね、気になってる方も多いということなので、永井さんが哲夫さんに伝授した必殺技、ラスボス退治じゃないんでしょ。でも
正式な名前は違いますけどね。でも一応哲夫さんがツイッターとかで上げられる時も、
はい、
ラスボス退治っていう形で上げていただいているので、
はい、
まあ、今の時点では哲夫さんのラスボスを退治するための必殺技、
はい
はい、でも結構やっぱお腹痩せたい方って多いですよね。絶対
はやっぱすごく多いですね。お腹もも二の腕っていうのがやっぱすごく多いので、
はいはい、
その中でもやっぱお腹ダントツで多いですから、
うんうん、そうですよね。
ね、
じゃかなりの方にもラスボスになりますよね。
はい、なのでそこをちょっと皆さんに提供する機会を、
うん、
持ってもいいのかなっていうところ。
おお、
スキル見つけちゃった。
大丈夫か半助。
はい、ということなので、今年も、今年じゃないや、もう来年か、来年もお年玉企画やります。
おお、長井先生太っ腹。
楽しみにしてくださってる方が多いようなので、
うん、
今年もちょっとやっていけたらいいかなっていうお話で、
はい、
もまた、
三が日でんちゃん必殺技伝授の回をお届けする予定でありますので、
おポッドキャストステーションスクランブルも太っ腹、
ね、2011年1月1日から
1日から、
サーバー代は半助が払っております。
払ってます。1日、2日、3日と、でんちゃんで、
新春スペシャル
お届けしますので、ぜひ、もう、お餅を食べた後でも構いません。おせちを食べた後でも構いませんので、ぜひ聞いていただいて、そのラスボスをやっつけていただきたく、特別版をお届けします。ぜひ、1日、楽しみにしてください。ということで、今年も皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは半助と、
哲夫一郎と、
永井でした。
ではまた来年。
良いお年を。
良いお年を。